心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、おはがきがですね、はい、またたくさん来ておりますので、はい、最初にちょっとおはがきをご紹介したいと思うんですが、
はい、お願いします。
ペンネームは伝えさんということで、実は7月の9日ですね、うん、先日浜松ですね、うん、日本強化試合で本にサインを書いていただきましてと、 ありがとうございましたと、はいはいはい、毎回どこかで会えるかもと本を持ち歩いていたので願いが叶い嬉しい時間となりました。
いや嬉しかったですよ。
一緒に写真も撮ってもらいまして、うん、この本に島田のマイクのステッカーも貼りますねと、早くお礼を伝えたくて手紙を書きましたということで、さらにですね、これが年賀状はがきなんですけど、はい、とにかく早くお礼を伝えたくて家にあったのが年賀はがきしかなくてすいませんということで、見てくださいこれ。
もううわこんなすごいね。いやびっくりしたんですよ私も、はあ、いきなりね代表戦だから私がいるかどうかがそもそもわからないんじゃないですかっていう感じで話したんですけど、はい、いや持ってきてるんですっていうことでサインをしましたね、うんうん、ありがとうございます。もうこういうの嬉しいんですよ。
嬉しいですよね。
私でもその時ステッカー渡したのかな。
一緒に、あ、もしかしたらハガキを3回目ということなので、うんうん、もうすでに送られてるステッカーとその時のサインとということかもしれないですけど、これまたもう1枚ステッカー追加で送られます。
またお会いしましょうね、はいはい、また声かけてください、はい、またまたまですよ。
いやでもいいですよね。
うん、嬉しい。
さらにですね、うん、こちらがですね、うん、島田さんへということで、うん、最近 Spotify に加入して番組を知りかなり出遅れましたが第1回から順番に聞いてますということで、うん、よくあのコロナ禍を乗り切られましたねということなんですけども、うん、まあ、シーホース三河のブースターをやられてて、はい、この春に島田さんを見かけてステッカーくださいと声をかけたのですが、うん、何せ私が1年半前の放送を聞いていたので今も有効か分からず断念しちゃいましたと。本当は声かけようかと思ったんだけども、うん、65回の放送を聞いてるのでもはやステッカーはないかもしれないと思ってちょっと遠慮してしまったということで、ね、ございます。
そんなにあの遠慮するほどのものでもないですから正直言って、
はい、ということで、はい、こちらもそうですね、三崎子さんということで愛知県の方ということで、あの遠慮なくですね、はい、今後も見かけたら声をかけていただければ、
はいはいはいはい、
もうステッカーを渡しますよということですよね、
はい、言ってください。
はい、ありがとうございます。
大体持ち歩いてますから
大体持ち歩いてますから
持ち歩いてるんですけど、試合会場に入った時にね、はい、控室とかのカバンの中に置きっぱなしとかで、うんうんうん、ポケットに入れてないことがたまにあるんですよ、はいはい、
ああなるほどなるほど。
その場合はもう一回取りに行きますからあのそんな遠くないところにありますから、
ありがとうございます、はい、じゃあもう遠慮なく声をかけていただいて、はい、ということですね、はい、そしてですね、うん、こちらも常連でよくハガキをいただいてますけど、うん、SFC1 号さんということで、うん、島田さん村上さんこんにちは、いつも楽しく聞いています。私はもうすぐ40歳になります、
うん、
新しいことに挑戦しようと思い、うん、トライアスロンに出る目標を立てました。
お、
影響がまたありますね、
うん、
そこで昨年からランニングを始め先日人生で初めて10キロを走ることができました、
う
ん、島田さんのランニング活動にも参加したいので、うん、始まる時には告知をお願いします。
ランニング活動
ランニング活動をやることにもなってるみたいですね。一緒に走るという、
鹿児島マラソンに出る3ヶ月前ぐらいから練習しようって思ってるので、はい、だいたい今年の11月か12月ぐらいから、はい、やろうかなと思ってるっていうその話のことですかね。
そうですね、おそらくそうだと思いますね、
はい、どういうことですか。一緒に練習するってことですか。
一緒に練習をするという、
私と、はい、やりましょうか一緒に走る、
はい、はい、で練習は30分から1時間走るのですが、うん、前半は島田のマイクを聞き、
うん、
終わったら松下幸之助さんの本を朗読アプリで聞いていますと。尊敬するお二人の話を聞きながらランニング最高です
ちょっと待ってください、本当ちょっと待ってください、大丈夫ですか。
はい、尊敬するお二人の話を聞きながらランニング最高です。
いやもう本当嬉しいんですけど、はい、あの経営の神様ですよ松下幸之助さんは、
はい、
折り返し地点の前半私聞いてるわけですもんね、はい、むしろ私の話を後半で修正してるってことじゃないですよね
その可能性ももしか聞き方はね、もう楽しみ方は自由
浄化させてる
かもしれないですけど、
どうなんですか。
まあ、あのいいんじゃないですかね。
そんなにもうリアクションできないですよ、そんなこと言われ
てたら。そうですね、ちょっとなかなかこれはリアクションが難しいパターンですけど、うん、まあ、神様もね、あのいろいろ
神様も日本中で尊敬してる人多いですからね。
そうですよね、確かにそうですね。
クレーム来てしまいますよ。
これはもうちょっと 取り扱い注意な感じですけど、
そうですね、
まあまあ、まあ、でも
嬉しいです、ね、
非常にねそうやって楽しんでいただいている方もいらっしゃるということで、はい、SFC 一号さんありがとうございます。
でもあれじゃないですか、今トレーニングし始めて、うん、10キロですけど、トライアスロンのアイアンじゃないですよね、多分。
あ、そう、あ、じゃないと思います。
もう少しライトな方ですよね、
はいはい、ただもうでもすごいですよね、結構挑戦しようと思って始めて、
うん、
もう10キロということで、ちょっとこちらの方が出遅れてるんじゃないかと。
いや出遅れてますよ、完全に
出遅れてますよね。
負けてらんないですね。
そうですね、
ちょっとまだウォーキングの域から出てないですもん
そうか、
まだ早足にもなってないです
よ。なるほど。
鹿児島マラソンに出ますから、はい、来年の、はい、ですから鹿児島マラソンが私のデビュー戦になりますから、はい、まあ、もしよろしければね、うん、鹿児島の方もそうですし、はい、九州の方もそうです。もう鹿児島好きで全国から集まる方たくさんいますからね、はい、たまたまこの番組を聞いてる方がいらっしゃったらね、ぜひね私も走りながらステッカー配りますから、
ね、なるほど、すごいですね。ちょっと絵面も楽しみですけど、
はい、
はい、
まあ、じゃあ後半多分喋ってないと思いますけどね、はい、
ぜひ、はい、ね、今日もたくさんおはがきいただきますが、引き続き、島田のマイクでは、はい、おはがきお手紙をお待ちしておりますので、引き続きよろしくお願いします、
はい、では今日は本編でしっかりお話したいと思いますので、進めてまいりたいと思います、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということでございましてですね、はい、今日はいくつか発表させていただいたところを、
まあ、少しもうちょっと詳細にもうちょっと、ね、という
深掘りというか、はい、私もノートとかでも上げてたりとか、
はい、
メディアの方にもこう記事を上げていただいたりとか、ね、はいはい、してるんですけども、ちょっとニュアンス含めて補足した方がいいんじゃないかなっていうことがありましてですね、
はいはい、
練習生ね、まずね、まず練習生の話、
はい、
とですね、
はい、
チームスタッフに登録した場合にはそのシーズンは選手への登録の切り替えを禁止しますということなんですよ。これちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、
は
いはいはい、まず練習生っていうのはもともと存在はしてますよね、
うん
うん、で練習をしてる人はいるんですよ、
はい、
選手登録はせずにね、うん、で可能性がある選手で伸びてくればいつかね選手として登録できるということで、こうチャレンジしたい選手と可能性を見出しているクラブのこう利害が一致したときに、うん、そういうことが起こっています、
はい、
今もあります、
はい、
でただしルールとしてお給料払っちゃダメですよとか、はい、まあ、どっかに連れて行った場合の交通費ぐらい出しましょうねとかって、
あ、
緩めにこうルールはあったんですけど、
まあ、あくまで練習生だからっていう、
そうそうそう、そういうことですね、あくまでも練習生でスタッフでもなく選手でもないよということで、うんうんうん、こうなんとなくあったんですね、
はいはい、
うん、でそれをちゃんとこういうものだということを定めましょうというのが今回の趣旨であります。なぜそんなことをもわっとしている状況じゃなくてはっきりさせようとしたかというと、
はい、
やはりこう選手への、ね、切り替えであるとか、うんうん、その練習生っていうのは契約をしてないんで、まあ、外国籍選手であればそもそもビザを取得することができない、
あ、そうか、
なるほど、うん、契約書もないし報酬ももらえないわけですから、はいはいはい、それでなんで契約もないくてそこに工業ビザとかで入国するのっていう大義名分が立たない、
はい、
当然入管から OK が出ないんで、
うん、
まあ、それはそれでいいんですよ、
はいはい、
練習生がそもそもビザを取れるって概念はあっちゃいけないし、うん、ないんですよ今のルール上からね、はい、でその辺の曖昧さをはっきりさせるためにということもあって、うん、規約化をして、はい、万が一ねそういうところを破った場合にはちゃんと罰則を加えると、うん、規約にルール化されるってことは破った時に罰則が発生するってことですね、うん、ですからもう少し厳しくルールをに対しての向き合いをしていこうというのがまずポイントですね、
はいはいはいはい、
でこれはまあ一つ整理をしていただいた上で、はいはい、ちょっとここが分かりづらいんですけど、うん、チームスタッフ登録した場合には、うん、シーズンの登録、選手への登録の切り替えを禁止します。
選手登録の切り替えを禁止ということですね。うん、
これは何かというと、はい、当然選手じゃなくてトレーナーとか、うんうんうん、コーチとか、はい、アシスタントコーチとか、うんうんうん、いわゆるストレングスコーチとか、うん、まあベンチ登録をするチームスタッフっているじゃないですか。うん、この方々は当然報酬をもらってお仕事として契約書もあって登録をしていますと。うんうんうん、で、それは今まではそういう方々がシーズンの途中に選手にこう突如
ですね、スタッフだったはずなのにな
るっていうことを、うん、まあ、制限かけられてなかったんですね。
ああ、なるほど、
うんうん、
まあ、言ってしまうとルールとしてもあまり想定がない話なんですよね、
うん、そうですね、いわゆるチームスタッフとして登録をしてるのに、うん、突然怪我人が出た時に選手に変わるっていうのは、うんうん、ファンの方々からすれば、うんうん、まあ、業界内からすれば、うん、 多少やっぱり違和感ありますよね。
ありますよね、
うん、どうしたのと、うん、そのコロナ禍でね外国籍選手が3名という中で、うん、怪我人が出たらチームのこの優劣がね、うん、大きく影響する中で、うん、いかにコントロールしながらチームを勝たせていくかっていうしのぎを削るゲームなのに、うん、そういうことが起こると、うん、事実上一人例えば外国籍選手をコーチとして迎え入れててね、うん、ピッて切り替えてしまうってことは事実上一人保有したのとイコールではないかという疑いの目があったわけです
ね。前のルール上だとちょっとなんかグレーな感じっていうことですよね。なるほど。
これはやめようねっていうのが実は去年からずっと議論があってリーグ内でね、はい、で、まあ、どうそれを整備するか、はい、やはりねどこまで行っても逃げ道というか、うん、抜け道というか、うん、があるんですよね。
まあ、解釈でなんかまあいたちごっこっぽくなってしまうっていうのはどうしてもありますよね。
いたちごっこっぽくなるんで、うんうん、まあ、ただいたちごっこっぽくなるんで無理だねっていうことで何もしないっていうことはやめようじゃないかということでいろいろ議論して、うんうん、外国籍選手が1人、うん、もう1人増やしてね、はい、4人にすれば1人怪我した時に対応できるから、うんうん、ある程度こうチームのリスクマネジメントの観点が強いわけだからね、はい、でそこすればいいんじゃないのってことでそれを進めてたんですけど、はい、今年の2月にその議論をしたときにもうすでに来シーズンの予算を組んでたりとかね、
あ、
もうある程度の編成ももう見てるとかっていうこともあって、はいはいはい、来シーズンに関しては見送ろうということになったんですよ、
うんうん、
じゃあ再来シーズンは検討しようねって、はい、また今まさに検討するフェーズなんですけども、うん、はい、じゃあその上でどうしたらいいかといったらその抜け道があるのかどこまでやろうかって言った時に一旦登録をした選手は選手に転換するのはやめようね、
あ、一旦スタッフとして登録した選手を、うん、じゃあもう選手に登録変えますよみたいなことはそれはもうなしよ、うん、
なしよ、
は
いはい、うん、っていうことで決めて、はい、それを規約化したのが今回のタイミングでちょっと数ヶ月経ってしまったんですけど、はいはい、だからちょっとここの間に発表が遅くなったんで、うん、ファンの皆様からすると、うん、じゃああの選手大丈夫、あの選手はどうなの、うん、って話になっちゃったんですけど、うん、ちょっと、まあ、我々の中でちょっとタイムラグがあったことが、うん、あのその辺の変な憶測を生んでしまったことなんで、うんうん、申し訳ないなというふうに思っています、
はい、
ですんでまず今回踏み込んだのは登録したスタッフが、うん、コーチに変わることはそのシーズンは認めないっていうことなんですね。登録っていうのは何かというと、はい、契約ではないですよ。皆さんお金もらって契約してるんで
登録ですね。
登録っていうのはベンチ登録できるってことです、
うんうんうんうん、
ベンチに入れるってことです、うんうん、そのメンバーの制限があって、はい、そのメンバーですからすごいコーチングスタッフを抱えてるところだと、
はい、
もう物理的に溢れるスタッフがいるんですよ、
はいはいはいはい、
全員が入れるわけじゃないです、
はいはい、
人数決まってるんで、うん、だからそういうケースも含めて、うん、契約をして仕事として働いてるけどチーム登録としてリーグに申請してない人もいるんですよ。
うーん、なるほど。
場合によってはあのもうボランティアでなく手伝ってる、
はいはい、
その方がいたりとかするわけですよ、はい、その溢れてる、
うん、
まあそこの方々はその限りではないということですね、
はいはいはい、
ですから万能ではないということは認めつつも、うんうんうん、まあ、今回一歩ね、うん、進めたのは登録のところ、
あ、うん、なるほどですね、
でじゃあ登録をしてないっていうことで、うん、そのポジショニングを取って、うん、怪我した時に選手になるっていうことを備えるチームが出てくるか否かという話があるんですけども、はい、今シーズンについてはもうそこはやむを得ないと、
うん
うん、
まあ、それも予算だったりも
う、うん、含めて
編成組んでるからそれは今急に言われても困るでしょうってことでもしょうがないよね、うん、ということなんですね、
まあ、ネガティブなところとポジティブなところもそれあるし、
はいはいはい、
ただ基本的には自主規制としてはなるべくファンの皆さんが誤解をするようなことはやめていこうねっていうことを、うん、リーグ内ではそういう話をしてますし、はい、基本的にはそういう方向感でやっていきたいなと思います、うん、今シーズンは、うん、ただ厳格なルール化を敷いたのは登録のスタッフまでなんで、
はい、
いろんなケースは生まれてますと、
うんうん、
でいろんなあの憶測を呼んでる佐賀のハレルソン選手の件、
はい、
ハレルソン選手の件は今回は OK なんですよ。
ほうほうほう、
うん、OK なんです、
うんうん、
で当然コーチングなアシスタントの、はい、コーチングスタッフ兼練習生という扱いなので、
はいはい、
まあ、登録もしてなければ、
うんうんうん、
契約もしてるし、うんうん、契約をして報酬をコーチングのところで、
うんうん、
仕事をする部分もあるんで、
はい、
そこであるからこそ、うん、当然工業ビザがおりますし、
うんうん
うん、ビザの部分でも工業ビザを取得するって意味では問題ない、うんうん、練習生で取ってるわけじゃない、うん、練習生は契約もなければ報酬もないからもうそもそも先ほど申し上げた通り概念がないわけですよね、
うん
うん、なんでそこは問題ないと今シーズンは、ねはいはい、でも来シーズン以降は、うん、もう一歩踏み込む かどうかをこれからまさに
今まだ
議論してるところ、それはそもそも外国籍選手を4人にすることによってやっぱ怪我人も多いし、1人怪我した瞬間にチームの状況が大きく変わるっていうことがあるんで、ファンの皆様のそのから見てもね、怪我したもうかなり厳しいこの後とかっていうふうに一気にこう変わってしまうっていうことをヘッジするという意味もあるし、そういう方向に流れないようにするっていうことも含めてね、外国籍選手を増やすであるとか、先ほどの登録ではなくてもう契約したらもうそこに該当するっていうふうにするとか、まあいろんなことでも考えてます。なんでちょっといろいろこう、なんでこのタイミングなのって、今いくつか出てるところとの整合性はみたいな形で、我々の発表がしたタイミングの前にいろんなことが起こってたんで、ファンの皆様が少し混乱してうちの何々選手大丈夫かなとかっていうことがあったんですけど、基本的にあのおかしなものがあるわけではないです。でもあの我々も確認してますし、内容ですから今あるものはあのルール上おかしいわけではない。ただそこさえも今後は難しいような状況を作っていくってことはリーグ内でのコンセンサスもあるんで、はい、誤解の少ない状況を作っていきたいなと思います、
ね。まあ、あまりこう曖昧な部分だったりグレーな部分が残らないように、まずは、来期の部分っていうのを整理して、まあ、今後また新たに変えるかもしれないけども、まあ、それはあの外国籍の選手の保有の数だったりとかと今後しっかり議論していきますよって、そういう話ですね。
そういうことです。
なるほど、
はい、ということでご理解をいただけたかなと思います。なんでちょっとその一番懸念されているのは入国に対するそのビザの取得であるとか、入管に対する課題であるとか、そういったところはちゃんとクリアをしているので一切問題ないと思っています。ということが一つと、あとはですね、2025-26 年の B リーグのオールスターゲームの開催地を発表いたしました。
そうでしたね。
いうことですね。千葉と長崎に決定ということですね。まあ、今回はいろんな候補地を決める作業を少し変えました。もともとはこう、手を挙げてもらって、
まあ、立候補制みたいな感じ
ですね。立候補制みたいな形でしたね。で、本当にオフィスに来てプレゼントとかしたんですよ。市長とかが。結構重かったんですよ。だから、まあ、そこはそれで盛り上がるんですけど、誘致に成功しなかったところがやっぱ負担が大きいじゃないですか。それって地方を元気にって言ってて、皆さんをこう関係性を築いてクラブの応援体制をぜひよろしくって言ってる我々からすると、まあ、逆行するエッセンスもあるんでね。
そうですよ、良さはあるけど、全部はできないですもんね。どっか必ず一箇所になっちゃうと、まあ、その努力みたいなことがちょっとあれ、
ね、まあ、ちょっと優しくないエッセンスをちょっと感じてまして、
なるほど、
今回は変えてですね、ある程度のこう審査基準を明確にして、それを明らかにし、その上で公募を募り、でそのデータを持って評価をし、で、足りないところはクラブ等々にもねヒアリングをして、その上で点数ですね、ポイント制でこう得点をつけて、いいところと、そうじゃないところと点数含めて全部こうつまびらかにしてね、でそれを理事会に諮って最終的に決めたというような。
オープンはオープンで公募はしてるんだけど、そのまあ選定だったりをあまりこう手を挙げるときに負担にならないような感じに少しこう変えましたよっていうことなんですかね。
そうですね。
なるほどなるほど、
で今回そのポイントが一番高かったのが長崎だったんですよ。長崎、ということでワンツーを、あの今回選んだと。まあ、6クラブが応募があって1クラブ途中で辞退したんです。5分の2という状況でしたということです。長崎はやはりね、いわゆる原爆の件もある平和というところにフォーカスした提案がもう素晴らしかったということと、まあ、自治体の応援もそうですし、このアリーナとかのコンセプトとか、クラブとしての成熟性みたいなところも含めて、まあ、総合的に得点が高かったんで、長崎ということで。ただあの、じゃあ長崎が最初なんじゃないかっていう感じだったんですけども、まあ、ちょうど建設中なんですけど、アリーナが建設の終了タイミングと、その今回の想定される2025年の新春のね、開催のところとのギャップが数ヶ月しかないんで、万が一この建設が遅れたりすると大変なんでということで、リスクテイクで順番を入れ替えて、ジェッツはもう来シーズンにも行けますから、っていうような感じで行きますね。まあ、今年のですね、来シーズンですけど、来シーズンの2024年の1月の沖縄のオールスターもかなり盛り上げるべく、今までにないエッセンスでですね、今企画をしてますんで、楽しみにしていきたいし、まあ、ちょっと今価値評価みたいなのをしてね、経済効果にどれだけかかって貢献してるかとかっていうことも可視化するようにしてるんで、そういうのをこうちゃんとデータとして取って、そういうことを自治体にお見せすることで、あ、 じゃあここをがっつり自治体として応援する意味意義があるねとかっていうことをちゃんと分かるようにですね、今情報データを積み上げていってるというような状況ですけど、
なるほど、
沖縄、千葉、長崎
と、そして長崎
ということで、
楽しみが
また行きますんで、
はい、
3年後までが決まりました
ね。そうですね、
はい、
はい、そしてそういえば、仙台にも行かれて
たような、仙台行きましたよ、はい、仙台、
仙台はどういったご予定でとか、
仙台はですね、はい、日本生命さんと、
はいはい、
仙台 89ers さんと、はい、B リーグの3社合同地方創生セミナーということを、はい、初めて開催したんですね、
はいはいはいはい、
これはあの B リーグの本当にすごい大きなご支援をいただいている日本生命さんと、地方創生をこう目指したいっていう我々と日本生命さんの理念が合致して、
はい、
で、まあ、けんけんがくがく議論してきて、こういうイベントをやろうっていうことで、ようやく決まりましてですね、第1回目なんですよ。ここからキャラバン的に全国行脚していくという、
面白いですね。
ことで、
はい。
なんで、中身は、クラブと B リーグとパラメータ、スポーツによる地方創生が、どういうことができるかとか、
うんうんうん、
何が考えられるかみたいなことを私が講演したり、
はい、
まあ、志村社長とこうパネルディスカッションをしたり、はい、ということを、そこを日本生命さんが一緒になってイベントを盛り上げていくと、
はい、
そんな感じで、まあ、それが メインディッシュだったんですけども、
はいはい、
あとはメディアさんを回ったりね、
はい、
その時もすごいメディアの皆さんもほぼ全局来て、普通のなんかセミナーでこんなに来ていいんだろうかっていうぐらいの話で、その日の夕方とか次の日の夕方のニュースとか結構出てましたね。
まあ、じゃあその日本生命さんのお声掛けとかもあって、こういろんな企業さん、うん、地域の企業さんがいらっしゃって、まあ、メディアの皆さんもそこに興味関心を持たれてということで、非常にじゃあこう濃密な時間を過ごされたということなんですね、
盛り上がったと思います。
でも
何よりもね、仙台 89ers さんにとっては、
はい、
終わった後にね、私名刺交換会でこううろうろしてわーって皆さんと挨拶したんですけど、
はい、
まだこうスポンサーやってない企業もたくさんもちろんいてね、
はいは
い
はい、
スポンサーもいましたけど、そうじゃないと、
うん、
何社かスポンサーを検討しますっていう話になってるところがあったんで、ナイナスにとっても大きかったんじゃないですかね。
そうですよね、はい、そのリーグの掲げるコンセプトだったり、うん、まあ、島田さんだったり志村社長の話も聞いて、うん、ちょっとこれは面白そうだなというふうに、
B リーグ面白そうって、
嬉しいですよね。それは
俺がこんなでかく言っちゃったね。信憑性がなくなる
よ、ね、いや、
はい、
そっか、じゃあ、まあ、これも、これを皮切りに、うん、じゃあもう2回目3回目4回目とまたできていくと、
はい、
その地域地域でまた元気になってくると、はい、いうことですよね。
そうですね、それがあって、あとは、まあ、またいつものね、
はい、
クラブの皆さんと食事会をするという、はい、
ま
あ、これが楽しみなんですよね。
なるほど。
クラブのスタッフの方たちとこういろんな話をしたり未来を語るっていうのはすごい有意義な時間で、いや楽しかったですね。だいぶ若いスタッフも入ってたりとか、
うんうんうん
うん、盛り上がったかなと、美味しい、
うん、
お酒もいただきました。
なるほど、
はい、お料理もいただきました。ありがとうございました、ナイナーズの皆様。
いや、
皆さんにあの島田のマイクステッカー、
あ、渡していただきました。
最近ね、島田のマイクステッカーをクラブのスタッフが欲するっていう状況が増えてますんで、うんうん、
あ、ぜひぜひ、じゃあちょっと増刷をして準備しておきたいというふうに、
はい
はい、思っております。
ありがとうございました、
はい、
島田のマイク。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、そしてまあ最後にちょっと触れておきたいのが、先日7月の8日9日の浜松ですよね、
うん、
日本代表のまあ強化試合があってまあ2連勝ということで、うん、対チャイニーズ台北ですけども、うん、1戦目は108-86、
うん、
2戦目が92-56ということで、うん、かなりレベルの高いね、チャイニーズタイペイもあのしっかりしたメンバー出していただいてたと思いますけど、
ね、はい、ありがたいですね、
はい、
うん、
いかがでした、ちょっとご覧になられててという感じでした、
うん、今のこのシーズン終わった後の強化合宿をして一発目のね、
はい、
ゲームだったんで、うん、まだまだこれからだと思いますけど、
うんうん、
ある種こう本気のチャイニーズタイペイだったので、
はい、
そんな簡単じゃない相手だと思いましたけども、
ね、はい、
やっぱ要所要所でトムのね、
はい、
あのバスケットを展開したと思いますし、その何せメンバー選考が熾烈じゃないですか、
はいはい、
だから一人一人が全力投球してますよね。
うん、
うん、あと日替わりにこうヒーローも変わってくるんで、はいはい、あともうこのメンバーをこれ最後選ぶの大変ですよ。
大変ですよね、
うん、まあ、分かんないですもんね。
そうですね、
ここから強化試合がどんどんどんどん続くんで、
うん、
最終的にもうどのメンバーでいくかっていうのはまだ全然分かんないと思うんでね、
はい、
頑張っていただきたいなと思います、はい、
この後はまあ韓国、それから群馬県の太田、うん、そして有明と強化試合が続いて、うん、まあ、いよいよ8月の末には本番に向けてということで、ワールドカップも控えているという状態ですね、
うん、私も7月の22、23韓国行くんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、韓国も一泊で行って2試合見て帰ってきますけど、
はいはい、しっかり応援をしていただければ
応援します。はい、はい、では島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げています。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りお待ちしています。では今日は以上ですね、
はいはい、
島田のマイク、ここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田慎二と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。